耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1160回6月21日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんの周りに痛い人っていますでしょうか。この痛い人っていうのもいつの間にか定着した日本語なんですけどもね。まあ痛い人、まあ僕の周りにはまあいないとも言い切れんなーっていう感じですね。まああまり言うとね角立ちますからね。まあ多分僕が一番痛い人だと思うんですけれども、そういうことにしておきましょう。まああとね、僕が痛いと感じるのはあれですかね、まあいい意味でなんですけども、お笑い芸人さん、猫ひろしさんとか初めて見た時ですね、痛いなこの人と思って大爆笑しちゃいましてですね、もうなんか臆面もなく昇竜拳とかパーツマスパーツマスとかやるわけじゃないですか。何が面白いのか全然わからないんだけど、痛すぎて笑ってしまうというですね、新しいギャグを見て感動した覚えがあります。で今回はですね、別にお笑い芸人のお話じゃないんですよ。痛い人にまつわるお話、ちょっと困った痛い人をテーマにした本です。例えば痛い人、一般的に言われてるのがその一生懸命すぎて空回りしてる人とか、あと媚びを売ってる人、あとかまってちゃん、自意識過剰な人、上から目線で自分を誇示する人、結構こういう人いますよね。まあいろんなタイプの痛い人っていう定義があるわけなんですけども、今回の本の中ではどうすれば痛い人と思われないのか、どうすれば他人に受け入れてもらえるのか、そういったですねお話が語られています。まあ普段ね、なんか浮いちゃってるなーとか、あと KY っていう風に言われちゃうことが多い人なんかはですね、まあ読んでみると発見があるんじゃないでしょうか。まあコミュニケーションにおけるね、心理みたいなところもついていますので、コミュニケーション論に興味がある方なんかにはぜひおすすめです。では署名のご紹介なんですけども、ビジネス社より出ております原村和子著、中村慎介イラスト、痛い人にならない自分発信力という本です。原村和子さん、この方はですね、障害学習開発財団認定プロフェッショナルコーチで、自己 PR の達人だそうです。実はですね、先日とあるパーティーでね、この原村さんにお会いしましてですね、お話伺ったんですけども、それのちょうどちょっとね、軽くお話ししようと思います。イラストを担当します中村慎介さん、ご存知でしょうか。プロレスラーの方です。原村さんなんてもですね、私の人生はプロレスなんですっていうぐらいプロレスが好きみたいでですね、セミナーとかでね、プロレスラーの方とかと一緒に、お話をしたりとか、してるらしいんですね。そういう話もですね、ちょっと本の中に載ってたりしますので、ぜひ見てみてください。では早速ご紹介していきたいんですが、実は今回、原村和子さんと中谷昭弘さんがね、この痛い人について語っている対談の音声を聞いてもらおうという回なんですね。では原村さんと中谷さんの対談をお聞きください。
痛い人って、
痛い人
で、手紙もらって、いや自分実は私も痛い人なんですけどっていうところがすごいいいよね。
あ、痛たたみたいだ。
痛い人って、大阪のお笑いの人たちもみんな痛いよねって言うんだけど僕はね、僕自分で本を書くときは、
はい、
必ずプラスになるように持っていこうとしてるのでね、痛い人いるよねっていうふうにマイナスな読み方をするんじゃなくて、この本って僕プラスに読んでいく本だと思うんだよ。
あ、そうです。私もだから痛い人になっちゃダメだよっていうよりも、なんかこう痛い人を味わうとか、なんかそこを育てるとか、そんなようなことがね伝わったらいいなと思ってる。
だからこういう人いるよねっていうんじゃなくて、あ、自分にそういうとこあるなっていうのがね、だからそれが書き手の中で、原村さんの中でこう本を送ってもらってカードについていた、私も痛い人なんですけどっていうので、あ、このスタンスっていうのが、あ、この本を書くときにはもうこの本っていうのが間違ってないなっていうのが感じられるんですよ。
あ、よかった、ありがとうございます。
そうしないと本読む人って不思議でさ、
ええ、
もちろん本の中には、僕の本の中にもいい例と悪い例があるんだけど、悪い例を読んで、あ、こういう人いるいるいますよねって言ってる人ってあなたなんだけどねってその人は本を読んで自分を変えられない、
読んでね、
読んで変えられない、で変えられる人っていうのは、あなたはちゃんとできてるっていう人が、あ、私にはこういうところがありますねって言って、でますます変えちゃうんだよ。だから同じ本を読んでもどんどん差がついちゃうみたいな。
あ、じゃあそこまで中谷さんは考えて書いてらっしゃる。
考えてない。でも僕は基本的にはそういうふうに読まれるっていうことはもう分かってるので、 あなたですよとは言わないで。だから要は例えば会社でも上司がこう誰かを怒って、隣の人が例えば怒ってるするじゃない、隣の人が怒られてるのに、怒られてる本人は直さないんだよ、もう、パニックになってるから、あ、うるさいなと思ってる、その横にいる人が、あ、気をつけないとって成長したりするんだよね、
反面教師みたいな、隣の人がだって、
なんか、本って結局は読み方勝負で、書き手が書いてることを生かすかどうかは、やっぱ読み手の人の勝負なんだけどね。だから本当はこっちの自分発信力っていうところの方がキーワードだよね、
ああそうですね、すごく伝えたいところでした、自分発信力っていうことが、
でみんな発信したいんだけど、今あのブログとかで出てきて、でブログを始めてね、これは本当は自分を表現することだからいいことなんだけど、ブログ始めて行き詰まるのは、最初のうち思ったほど誰も読んでくれないっていう、
そうです、
あるよね、
私もそうでした、
思ったほど最初読んでくれないってなって、で次はね、ある時あれブログって積み作りなのはね、ランキングがあってさランキングがポンって跳ね上がる瞬間があるんだよね、
で、
で、なんで跳ね上がるかって、その時に愚痴悪口噂話書いちゃうんだよね、その時に上がってるっていうのが分かって、あ、こういうネタが受けるんだって思っちゃうと、またプッてそれを書き続けるとパパパッて上がっていくんだよね、そう、ランキングって今まで意識したことないのに、最初誰も読んでくれないんだと思ってへこんでたのに、パパパッてランキング上がると、ランキングを上げたいっていう気持ちに変わってきちゃって、そうすると愚痴悪口噂話が上がっていくのが分かるんだよね。ところがガガガッて上がって、マックスまで行った瞬間に今度反転して、レスが猛攻撃が始まって炎上になって、もう二度とこんなことやらないって、人間不信になっちゃ う,
っていう、そういうサイクルになって、
もうこれお決まりのパターンで、すっごい明るくて感じよくて頭いい子がすっごい暗くなっちゃうっていう子がいるのね、でこういうのって根本的に自分発信ということをやりたかったのに、ランキングっていうなんかこう周りの軸に動かされていっちゃうっていうことなのね、だって仕事でもないのにさ、ランキングなんてなんて気にすんだみたいなな
んかこうあの競争社会を生きてきてると、どうしてもそのなんかその差で、なんかこう勝ち負けにこだわりやすくなるってのはありますよね。
だって表現に勝ち負けはないもん、そもそもが、表現において勝ち負けっていうのは存在しなくて、だから多分これ初めての本ですよね。
そうです、
で初めての本で初めての本を書くときってさ、僕もそうだけど、なんか本が出来上がるともう拝みたくなるような感じじゃん出来上がったら、
ね、なんだこ
れ、嬉しいよね、嬉しいよね。で本屋さん行くじゃん、ないんだよ、
そう
だ、
時、
それから本屋さん行ってないないないってなった時にね、なった時にねそんなことは一切考えなくて、もう多分次の本書きたくなってるでしょ、一冊の本を書き上げると、次の本を書きたくなるっていう気持ちと、本屋さんに探しに行きたくなる気持ちと二つあった時に、次の本を書きたくなる気持ちのために机に向かう方がいいんだよ。
そうですね、
も
う
次これが発信者なんだよ、発信者はたとえ受信してくれなくても発信し続けられるのが、これが発信者、受信してくれなければ発信しないとなったら、それは発信者ではないんだよ。
あ、じゃあさっきおっしゃってたみたいに、他の人の軸を見てしまうと、自分の発信ができ
ない、なんで返事をしてくれないのみたいなことになっちゃダメなんだ。でも本ってすごいありがたいもので、本屋さん行ったら一つも並んでないと思うじゃない、でもあのもう行ったことがない県の、行ったことがないこの市町村合併でまだ合併をかいくぐっているなんとか郡みたいなところから手紙が来るんだよ。
いろんなこう本によって、本で発信したことによっていろんな出会いがあるってことですね。
一生多分ここは知らないだろうって、未だにあざっていうところがあるんだみたいなところから手紙が来て、この本を読んで死のうと思ってたんだけどやめましたっていう手紙が来るんだよ。でこれなんだよね、だから発信するっていうことが、 受け手がいるから発信するじゃなくて、たとえ誰が聞いてなくても発信するっていう、ストリートミュージシャンでいいじゃん、あれなんだよ本を書く人って。
はい、
でストリートミュージシャンって人が来たら弾き始めるって嫌だよね。
あ
なんかあのふって前取りすぎたらピンってやむってさ、かっこ悪いよね。ストリートミュージシャンさ、誰もいないところで歌ってるのが一番かっこいいじゃん。
あ、じゃあ誰かが来たら来たからやるっていうのはかっこ悪いですよね。それとも、
いやそれかっこ悪いし、ね、は通り過ぎたらはいってやめて次来るまで待ってるって、これ発信じゃないんだよ。
もういつまでたってもできない人もいますよね、ずっとね、
でも弾いてるから来るわけだよ。来るから弾くんだったら誰も来ないよね。弾いてるから誰かが来て通り過ぎるんだけど、通り過ぎたらやめるじゃダメだね、通り過ぎてもやってるから、ある人 10人のうち誰か1人がポッて立ち止まるって、これじゃん。
ああ実際にねやってるからこうあのたまたま通りかかった人で聞いてくれる人がいると、
だから僕自分発信ってそういうことだと思って、で自分発信っていうテーマでなおかつ花野さんのこの一冊目の本がこういうテーマをやってるっていうのが、僕はすごい面白いと思う。
よかった。いやあの書きながらも、中谷さんだったらどういうふうに思うかなとか思いながら書いていたので、今日もお会いするのはすごい楽しみだったんですけど、
僕は何をやってるのかと、僕も自分発信やって僕。
はい、というわけでインタビューというか、ね、対談ここまでにさせていただきます。続きを聞きたい方はですね、エンディングでお知らせがありますのでそちらをお聞きください。痛い人にならない自分発信力、原村和子著、中村信介イラスト、ビジネス社より税込み1155円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。仕事をさせろっていうぐらいですね、僕の出番少ないんですけれどもね、今回の本に関してね、もう僕も話しますけども、この痛い人、あのパーティーの時ですね、原村さんにちょっと僕もあのお話をした時にですね、まあ、ちょっとふざけて、いや僕も自虐ネタばっかりだから痛い人かもしれませんねなんて言ったんですよ。そしたらですね、原村さんこの新刊ラジオを聞いていただいてるみたいで、いや私そんなイメージなかったですよ、矢島さんこういう人でこういう人で素晴らしいですよって励まされちゃってですね、もうこれはちょっとお礼言わなきゃいけないなと思って、あの本当ありがとうございます。この本一生懸命紹介させていただきます。で、痛い人っていうのがですね、あの結構自分を出しすぎな人ってイメージするかもしれませんけど、原村さんがね一番言いたかった痛い人っていうのはむしろ自分を出せない人の方なんだそうです。というわけで、まあ、自己 PR の達人である、まあ、原村さんが語ってるので、自分を出せない、つまり自分は痛い人でも何でもなくてただの引きこもりだよと、僕には関係ない話だよと思ってるですね、あなた、心の殻に閉じこもってるあなた、ぜひこちらの本読んでください。きっとね気づきがあると思います。で、今回ご紹介しました原村さんと中谷さんの対談音源の続きがですね、Amazon で原村さんの本を買った方に、プレゼントされるんだそうです。まあいわゆる Amazon キャンペーンなんですけども、こちらキャンペーン期間がですね6月23日水曜日の0時から24日木曜日の0時までという24時間限定のキャンペーンでございますので、ぜひ参加してみてください。今回新刊 JP にですね特設ページを設置する予定です。こちらでね応募方法など詳しいこと書きますので、よかったら皆さん新刊 JP に見に来てください。新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊 JP もしくは新刊ラジオと検索してください。皆さんのご意見ご感想のメールもお待ちしております。で、いただいたメールのお話なんですけれども、今回お二方ねちょっとこの場を借りてですねお返事したいんですけれども、まあ、ちゃんとメールの返事は打ったんですけどもね、まず一人がですね九州のいちご農家福ポンさん、この方はですねでかすげば大富豪の回をですね聞いてですね、ご自分で兄貴に会いたいと思ってですねバリ島のあの兄貴に会いに行ったそうなんですね。で農業のね将来をすごい心配してた方だったので兄貴に会ってですねもう死ぬ気で世界に出ていこうと決めましたという決意メールをですね、まさにこの収録している収録している前の日にメールいただきまして、いや新刊ラジオから世界に旅立つ農家の人が出ちゃったよとすごい嬉しかったです。ぜひ、頑張ってください。僕はね日本語話者だからね、まあ、なかなかその海外に出るって難しいなと思って、そういう風にメールを返したんですけどね、福本さん僕世界に出れそうです。もう一人ですねメールいただいたんですけどもここからはですね諸事情でゆっくり喋ります。韓国にお住まいのですね韓国人の方から メールをいただきました。日本語を勉強中で今韓国で英語を教えている方なんだそうですけども、韓国人です、日本人ではありません。日本語の勉強をしようと思って日本語のポッドキャストをいろいろ聞いていて、この新刊ラジオが時間もちょうどいいし、なんか矢島っていうやつのね声が面白いしということで、一生懸命ですね僕の名前聞き取ってですね、インターネットで調べて、しかもミクシー経由で僕にメールをくれたというですね、すごい嬉しいことがありました。よもやですね僕日本語しか喋れませんから、外国の方、外国語を母語とする方にですね、聞いてもらえているとは思いませんでした。実はツイッターの方でもですね、英語を母語とする方が日本語の勉強にこれいいよっていう感じで英語で紹介してるのを見たことがあるんで、その人フォローしてるんですけれども、そんな感じでですね、夢広がるね、インターネットすごいね、僕もっと頑張んなきゃいけないね、そういう風に思いました。その韓国人のですね、お名前はちょっとここでは一応言わないでおきましょう。本名かもしれませんからね。どうもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。というわけで、いろんな方に、この新刊ラジオを聞いていただいてます。先日行われました上田くんの出版記念パーティーでもですね、業界関係者、この原村さんをはじめとしてね、著者の方とか編集者の方、本当ね、いろいろご挨拶いただきまして、実は聞いてたんですみたいな、もっと早く言ってよとか思いながら、ご挨拶したんですけども、そんな風にみんなに愛されながら、この新刊ラジオを今日も頑張っております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。